はい、20日レッジ始まりました。宇宙博士の井筒智彦です。
はい、保育園を運営しております望月力です。
はい、よろしくお願いします。
今日もよろしくお願いします。
そうですね、月1なんでね、まだ誰この人って言われるかもしれ
ないですが、そうですね、僕も毎回一応ね、
はい、テレビとかラジオとか本とかで宇宙の魅力を伝えながら、はい、ちょっと宇宙をテーマにした町おこし、宇宙町おこしに取り組んでおります。はい、一応本物の博士号を持っているということで、
しかも東京大学。
いやいやいや、もう宇宙博士の井筒智彦です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。私も廿日市市で、保育園そして子ども園を、3園運営しております望月ですけれども、うちの特色がですね、外国人の先生が、保育になってですね、英語とか、まあ、国際文化に触れるということをやっております。
いや、望月さんはね、はい、昼11時から12時まで
そうそうそう、
ヌンヌンチャンネルでラジオやってます。はい、今日の先生面白かったですね。
今日の先生ガーナからの
先生でした。よかった。なんか日本とガーナの違いは何ですかって言ったらね、うん、ガーナはノイジーだって言ってましたね。
そうなんです。
うるさいんですか、そんな。
結構ね、いろんな先生に聞いて、うん、日本は静かだと言われるんですよ。
そんな風に感じたことなかったけど。
いや、なかったですけどね。やっぱり
ジョローフ。
そう、ジョローフ。
ジョローフ、ガーナのチャーハン。
ガーナのチャーハンがあるんですよ。
何それと思ったら、それしかも
美味しい。
子供園で給食で出るんです
よ。そうそうそう、うちの園でね、給食で出してる。子供たちも残さず食べます
よ。いや、いいですよね。ちょっとね、この番組聞いてくださってる方、第一金曜日の11時から12時までの望月さんの番組も、ね、めちゃめちゃ面白いんで、
ぜひ
欲しいなと思うんですけども、今日はですね、はい、はい、ゲストをお迎えしてるんですけど、なんとお二人
スペシャルゲストでございます。
はい、どうしましょうか。じゃあ自己紹介していただきましょう。
お願いします。まずは、
本名細川忠、ペンネーム総在翼、英訳するとデリカウィングです。
はい、ということで、小説家の総在翼さんこと、はい、FM 20日市社長の
細
川忠さん、はい、来ていただきました。そして、はい、デリカウィングの会長でもあると
。もう
ちょっといろんな、
いろんな、ね、肩書きがあるから、
でこれも一部ですからね。
そう、紹介しきれないですね。
今日は何てお呼びしたらいいですか。
今日は普通
で、細川さんでいいですか。まあ、この後たっぷり聞きたいと思ってるんですけど、はい、まあ、新刊がね、
そうなんですよ、
はい、小説出たばっかりで、はい、イエスタデイを少しだけということで、はい、気になる方はね、ちょっとネットでも検索していただきつつ、うん、ちょっとご本人に、はい、この後いろいろ、
そうですね、楽しみです、
別の、ね、話を聞いていきたいなと思います。
はい、
そして今日もう一方いらっしゃってくださってます。
はい、
はい、私和文化アンバサダー、そして新大和文字講師の藤本由香と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
初めまして。
初めまして。
ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
素敵なお召し物で、
ありがとうございます。今日はせっかくですから着物 で、
はい、
させ
ていただきました。すいません、なんか和文化の中、なんか NASA 文化の俺宇宙飛行士風の
私も謎の物体を頭につけてますけど、
我々、ね、はいつも言ってるんですけど、このスタジオ内だけいつもハロウィンみたいな
常にね、
そう、この時期だけタイミングがぴったり合ってるだけで、まあ、本当は昨日が本番 で今日まだやってるのかっていうぐらいの、いやいや、素敵なお着物 で、
ありがとうございます。
で、はい、本当はちょっと後ほどお話伺いたかったんですけど、うん、実はちょっとイベントの、
そうですね、
告知が、うん、多分早めにした方がいいことがあるんですよね、
なんか残り少ないとかっていう。
ありがとうございます。11月16日土曜日になるんですけれども、はい、うん、14時から、広島県立美術館講堂で講演会浮世絵おもしろ話 in 広島というのを企画させていただいております。で、一応180名様、ここは150名と書いてあるんですが、はい、180名にしたんですが、もうあと数枚というような売れ行きになって、ありがとうございます。
人気なんですね。
はい、
こういうイベントは今までもあったんですか。
いえ、これ第1回目ということで。
第1回目でよくそんな、
すいません、はい、頑張って集客をさせていただきました。
ちょっと今なんかピンと気になった方はもう早めに、
うん、はい、そうですね、もう残り少ないということです
ので。いや、まあ、ほぼ完売って、さっき打ち合わせで聞いて、ね、本当にないですかって言ったら、ほんのちょっとだけありますって話だったんで。
そうなんです。
気になる方、ちょっと
気になる方ぜひ、はい、お問い合わせしていただければと思います。
ラジオ片手間でもいいんで、はい、アクセスしてみてください。
だから検索しようと思ったら、あれですか、浮世絵面白話、
で、はい、広島、いや、
広島、
そうですね、in広島か、私の和文化広島の方のホームページの方にお問い合わせいただければ、
はい、
はい、お答えをさせていただきますので、はい、よろしくお願いいたします。
これも活動の、ね、一つということで、うん、まあ、藤本さんの普段取り組んでることはまたじゃあ後ほどいろいろ掘り下げさせていただきたいなというような、はい、そんな感じの、はい、番組でこの1時間やっていきたいなと思います、
はい、
では行きましょうかね、初カレッジ大人の学び直しラジオ、この番組は仲間と家族と地域とともにハッピートゲザーデリカウィング、デリカウィング株式会社の提供でお送りします。
はい、
ということで、うん、はい、いつもはですね、うん、僕がちょっと宇宙の話をして、はい、ちょっと視野をこう上方向に広げてもらい、うん、その後ね、
はい
はい、望月さんに国をまたいだ、ね、ちょっと水平方向にブワーって広がる、
はい、
縦方向横方向の視野がもつれ合いながら、
うん、縦横無尽に
行くんですけど、今日ねゲストお二方来ていただいてるんで、ちょっと、ね、短めな話をさせてもらおうかなということで、はい、実はですね、この1年日本でもオーロラが見られるチャンスなんです、
うん、
っていうのがですね、まあ、先月10月中旬にですね、 NASA が太陽活動が極大に入りましたよっていうふうに発表したんですね、
うん、
で、太陽活動が極大に入ると何が起きるかっていうと、太陽表面で爆発現象、太陽フレアっていうのが、まあ、よく発生するんですね、
はい、
で、まあ、強さも数も増すと。で、面白いことに太陽の活動ってなんか11年周期になってるんですよ。その指標がまあ爆発だったり、あと黒点、太陽の表面にある黒点が増えたり減ったりするっていうのが、まあ、これ実際にアメリカのデータなんですけど、これ分かりますかね、うん、横が年数で、
うん、
1965年からまあ2035年までこう、ね、増えたり減ったり増えたり減ったりっていう、ね、まあ、ちょっとラジオを聞きの方は、ね、ちょっと分かんないんですけども、で今この2024年25年がこのピークになってますよと。で、爆発が増えますよと。で、その太陽フレア、太陽の表の爆発現象が発生するとどうなるのかっていうのが結構実は難しくって、うん、まあ、3つのものが出るんですけど、1個が電磁波が出ますと、
うん、
もう1個がまあ粒子、高いエネルギーを持ったまあ被爆させるような粒子が出ますと。で、3つ目がガスが出ますよと。で、まあ、これ出てくる物質も違えば地球に到達する時間も違うんですけど、まあ、これちょっと詳しくはね、よかったら僕東洋経済オンラインに記事書いてるんでちょっと見ていただきたいなと。一応これが10月19日の朝のヤフーの全記事の中でなんか1位になったアクセス、
すごい、
そう、太陽爆発して僕喜び爆発みたいなで、僕らに関係するオーロラに関するして言うと、まあ、ガス、うん、大量のガスが地球に突撃してきた時にオーロラも光るし、オーロラも爆発するんですね。で、この1年オーロラチャンスで、実際5月に日本でもオーロラが見えましたよって言って、これまあ論文、3日前ぐらいに出た論文の図なんですけど、結構青紫色の、
すごい、
で一番南の方で兵庫ぐらいでも見えたっていう話なので、でこれまあ日本の上空で光ってるわけじゃなくて、うん、まあ、ちょっとこう北極南極の近くで光るんですけど、あまりにも高度が高いので、うん、日本からもそのオーロラの上の方の赤紫っぽいのが見えますよっていう。で、これこの10月も見えたりしたんですけども、でこういう日本でもオーロラ観測するチャンスがもうこの1年2年ぐらいはありそうっていう感じで、でただなんか観測する上ではオーロラってね見たいなって思うんですけど、うんうん、いいことばっかりじゃなくて悪いこともあって、オーロラが光りまくると衛星が墜落する、
わお、怖いですね、じゃ
あっていうことがあると。で、なんでかっていうと、もうオーロラ光ってるところって、まあ、宇宙から大量の電流が流れてて、うん、単純にもう電線とか電気流れると熱くなるっていうのは宇宙でも同じで、うん、電気流れると空気が熱くなっちゃって、うん、そうするとこう空気膨張しますと、
うん、
そうすると人工衛星のとこまで空気の粒が当たって、うん、空気抵抗が多くなって衛星が墜落したりするみたいなことがあったりすると。で、最近はこういう宇宙で太陽が爆発したら地球にどんな影響が出ますか、それをあらかじめ予報してあげたいよねってことで、最近宇宙天気予報という分野が、まあ、あれ結構昔からあるんですけど、まあ、現在進行形で開発されてて、だから僕ら普段多分天気予報見るじゃないですか、
うんうんうん、
ハワイに行くならハワイにね、うん、天気変わりやすいんですかね、
うん、
で僕らもね、土日明日どこ行こうってなったら、うん、あ、週末雨かよっていうような感じでもうちょっとしてったら、あ、太陽がこう爆発するから、なんかこういう衛星通信使ってる、なんかこれは影響が出るなとか、
うん、
こっちではオーロラが見やすいなみたいな、ちょっと宇宙の天気予報みたいなのもこれからどんどんどんどん発達してくるんで、まあ、よかったらちょっとね、ちょっと宇宙の天気みたいなことが今ね、これから あの研究が進んで僕らの身近にもなっていくかもしれないなっていう感じで、ちょっと宇宙の天気にも関心を持っていただければなという話でございました。
宇宙の天気ってね、あんまり思ったこともなかったです、うん、
考えた
ことない、実際難しくってまだ謎を見てるんですよね、
う
ん、いや
そうですよね、
うん、ざっくりこういうことがあるとこうなりそうってあるんですけど、うん、本当のメカニズムとかそもそも太陽がどうやってこうポンって爆発するかもまだ分かってなかったりしてるんで、まあ、研究的には面白いんだけど、
うん
うん、だんだん今文明の利器発達して、
うん、
結構人工衛星で、ね、衛星通信が増えてきてたりするんで、ちょっと現代社会においてはリスクが増えてるんで、
なるほど、
うん、研究が急がれてるって、そんな感じですね、
う
ん、
勉強になりました。
勉強になりましたね、はい、情報量がすごかった
です。すごかったですね。
いつもはこれを15分やってるんで。
さすがしゃべる
メモ取りたかったですけど、すいません。
ついてこうも精一杯ですよ。はい。ということで、この後じゃあちょっと曲の方に。
細川さんの話は前にまず望月さんの。
そうですね。
いや私の話を
する前にね、
聞いてからのがいい。
細川さんの選曲から言ってもらった方がいいの
かなと思って。なるほど。そうしましょうか。
そうなんです。
いい
です
ね、ちょっと今日曲選んでいただいて。
そうなんです。細川さんに今回ね、2曲選んでいただいてるんですけども、
はいはい、
まず
忘れてました。
まず1曲目、はい、あのイエスタデーの方ですね。はい。ビートルズのイエスタデーを選ばれたのこのなんか心は。
いやそのこれはもうストレートに あの本のタイトルが。イエスタデイを少しだけっていうのでこのビートルズの曲がこの本のバックにあるということを告知しておきたいなという思いです。
いや本当に印象的にこのイエスタデイの詩がね、うん、あの英語で
そうなんです。この曲は一つキーとなる、ね、
そうそうそう
今回の小説の
大事なところで入ってきますからね、うん、じゃあちょっとまずはこの曲を聴きながら、はいはい、お聞きいただいたビートルズのイエスタデーですけれども、はい、このイエスタデーにちょっと関連して、うん、私からちょっと英語の、お話をさせていただきたいなと思うんですけれども、Now I long for yesterday っていうのがあのサビのところに最後入ってくるんですけれども、うん、この long for っていう言葉ですね、うん、一般的に何か欲しがるとかって時 want、うん、I want this とか、
そうですね、
ちょっともうちょっとこう難しい言い方と desire とか欲あの欲するみたいな、
中森明菜的な、
あそうそうそう、
まさかさまにとかね、
そうそうそう、そんな言葉があるんですけど、
AKB の I want you み
たいな、あそうですね、
じゃないですね、確かに違うんだ両方、
う
ん、
そうでも long for っていうのはなんでこの long っていうとあのもう一つ意味があるじゃないですか、
うん、
long ってどういう
長い、
そう長いっていう意味なんですけど、うんうん、これ実はあの古英語って言ってあの、まあ、日本語だとあの古典、
う
ん、あるじゃないですか、うんうん、あんな感じで英語もその元となる言語が昔使ってた言語があって、でその古英語の中のですね、ランジアンっていうあの古典の英語があるんですね、でそれが派生してそのロングっていう言葉になったんですけど、うん、そのランジアンって言葉自体は長く待ちわびる、だからこの長いっていう時間的な長さですね、
うんうんうん、
あと遠くてあの届かない手の届かないものを欲しがるっていう意味でのこう距離的な長さのものを欲しがるっていう、そういう絶望するっていう
と、もう手に入らないと分かっているものをでも
欲しい、でもこう まあ、そういうものこそ欲しがるというか手に届かないからこそ、だからこのロングフォーロングフォーっていう言葉になってるんですけど、これがすごくなんかおしゃれだなと思って、何かを欲するっていう意味がこの距離的な長さとか時間的な長さに関わってくるっていう、
ああ面白い、でもそうですよね、ウォントは本当あれ欲しいみたいな、
そうそうそうそう、うん、なんか単純な意味じゃないんですよ、そういう手が届かないけれども欲しいっていう、そういう気持ちが入ってるんですね、
は
この言葉には。
面白いな。
だからそこ
意識したことなかった。
そう、その意味もなんか含んでるような気がするんですよ。
うん、
このお話の中に、そこまで。
そうなんですで
実はそうなんですよ。
やっぱり。多分ねこの後で毎回これ言うかのうちありますよ。実はねって。そうそうそう、皆さん知ってますかってこのロングは。
そう、いい話でしたね。
そこまで狙ってるんじゃないかなと思いまして。
あいやなんかイエスタデイもうね、うん、全然ビートルズ詳しくなくても聞いたことはあったり、
う
ん
ね、
なんとなくハミングできたりするけど、うん、改めて歌詞のその一個の単語だけでも
こんなにね深い
意味というか
深
い
ですよね。
面白い
わ。そうなんですよ。で本当にこの本にぴったりなその一フレーズなので、ぜひ今日これをねあのちょっと英語の観点から 解説させていただきたい。
いやでも今の聞いてからちょっともう一回読み直すとまたちょっと
そうかもしれません。はい、少
し、うん、この手が届かないけれども欲しいっていうね、うん、なんかその感じ、うん、こうこのキュンとくる感じが ね、
そうですね、
はい、すごくぴったりなんじゃないかな。
なんとなくロングもね長いから、うん、まあそのニュアンス的には、ね、うん、長くこうなんか遠いみたいなのあったけど、
う
ん、
そ
のもう一個前のランジャンっていう言葉があったりみたいな、
う
ん、だから、ね、日本語も確かに個々とかね、うん、昔のニュアンスもあるけど、ね、英語もそういうのがあるっていうこと自体も
面白いです。
知らなかったんで
私も初めてそれ知りました。
面白いですね、
面白いですね、
言葉の深さも、
ね、面白いですね。またこういうのも紹介できたら、
ぜひぜひ、
はい、ありがとうございます。
いや結構文字塚なんかさりげ、今日もあのムーンヌンチャンネルで先生ガーナの先生の時になんかもう日本来て6年ぐらいですとかって言ったら、うん、あっという間だねみたいなやつがもうタイムフライズとかって言うんですよ、ねね、タイムフライズ、はい、そのあっという間とか婚姻屋のごとし的な、
う
ん
う
ん
う
ん、
あそうそう婚姻屋のごとし的な、
うん、そのさらっとこういうフレーズとかなんかね、タイムもフライも知ってるけどパッて組み合わせてフレーズして出てくるって、うん、あ意外とあそんな風に言うんだと思って面白かったんで、いやなちょっとその英単語掘り下げるのとかは今後も教えてください。
あいいですね、
シリーズ化して
もう今日の番組これだけで十分価値があったね
まだまだこれからですよ
ここからですよね、
まだここからが本番
です、はい、あの聞いてね、あよかったなと思えるものをねお届けしたりしなかったりするんですけどじゃあちょっと聞いていきましょうか。
う、ね、
はい、今日のメインの話になるんですけれども、はい、
そうですよ、
まずじゃあですね、出たばかりの、うん、はい、総菜翼イエスタデを少しだけ幻冬舎ということで、まあ、ちょっとあらすじ、ですかね、ここのちょっと帯にあるここをね、うん、読ませていただきますと、彩色兼備な自慢の恋人、本音で語れる幼なじみ、出会った瞬間に波長があった女性と、三者三様の魅力に惹かれつつもさまよいながらの未練と別れ、目立ちたがり屋なくせに臆病者の強兵が彼女たちの存在を原動力に自らの殻を破ろうと葛藤する様を描いた団塊世代のラブストーリーと、うん、いうことで、はい、これが、まあ、あらすじになるわけなんですけれども、うん、
はい、
どうしましょうかね。どの順、僕らね感想はあるんですけど、
いやそうなんですよ、
まだちょっと細川さんからどういう思いを持って書かれた小説なのかってちょっとお聞かせいただけます？
いや今読んでもらったの、あの実は帯自分で書いてるんですけど、
ああ、ええ、ですか、
そうだったんです、
あの自分の書いた文章を人が読まれるのを聞くと、そうかそうだったのか
違います、
今さら
、改めて、
まあこれはですね、あの、まあ、一番最後にある団塊世代のラブストーリーって、今時こんなこう人間関係というか恋愛感情というかあるんだろうかなと思うんですけども、うん、まあ今から半世紀ぐらい前には本当もうどういうんだろう、思い焦がれてた過去を思い出しながら書いた本なんで、うん、今の若い人たちにあの受け入れられるかどうかは分からないけども、でも読んでほしいなという思いです、
うん、
で私本を書くとき、まあ文章を書くときはいつもそうなんですけど、あの遺言みたいなつもりで書いてるんで、家族とか若い社員たちに、
うん、
おじさんは俺はこんなことを考えてるんだよという思いでいつも喋ったり書いたりしてるんで、まあそういうあの後期高齢者のラブストーリーをぜひ読んでもらいたいな、
うんうん、
でどう考えられるかもうそれは各人各様で全然構わないんで、うん、でもこういう考え方も考え方こういう生き方もあるんだよっていうのは伝えたいなと思って書きました。
そうなんですよね、舞台がだから1960年代後半、はい、ということですよね、
はい
はい、東京大学に進学した恭平というところで、うん、まだ20歳前後ぐらいの主人公恭平で、うんうん、どうしますかちょっと感想ね、むしぐさん結構、
うん、そういや私その前 その、うん、やっぱり恭平のですね、うん、やっぱこのお話って、うん、やっぱこれ3作目じゃないですか、この3作目に至るまでのやっぱこの1作目2作目、 この思いっていうのはせっかくたくさん書いていただいて、いやいや50秒ね。
そうですね、
たくさんしてて、これ
だから、まあ、細川さんとしては3冊目そうなんですけど、一応小説としては2作目になるっていう感じなんですかね。1作目も小説になる、まあ、
一応自分ではもう言い張ってますけど、これは小説だって。
小説3つ、で主人公恭平が共通してるん
ですよね。
そうなんですよ、
あの世代別にはちょっとそれぞれずれてはいるんですけどね、
世代的に言うと、じゃあ
その一番最初に書いたのが30代からな、まあ、70過ぎまでのことをサラサラっと書いて、これ書くとき言われたんですよ、出版社の人から、そういう書き方しない方がいいですよ、あのネタを小出しにした方がいいですよって、
一発目で出しすぎる
のさーっと書いてしまうと後から書きにくくなるから、将来的にも書こうと思うんだったらそんな書き方しない方がいいですよって言われたんですけども、あの本を書く直前にちょっと大病をしてたんで、これを書かずに死ねるかという思いがあったから、
なるほど、
まあざっととりあえず言っとこうと、で余命があれば少しずつまた書き足すというか書き直して いけたらいいなという思いでいたので、
俺も一作目だから挑戦のみよく奇跡を生む、ね、
そうです、そうです、
はい、あじゃあもうこの時から本当遺言みたいな、
もうその時はもろにあの家族とその社員たちに会社の私の歴史であると同時に会社の歴史をきちんと伝えておきたいなと、今がポツンと急にあるんじゃなくて、こういろんな紆余曲折があって今日があるんだよということを伝えたかったんです。一作目は、ね、
確かにこの一作目の方が割とこう社員さんに向けてというか、 なんかそういうのをメッセージを残そうっていう色が強めな感じ で今回の新刊になるに従って結構文学的な要素を強めてるような変化がありますよね、
対策ですもんね、このページ数もやっぱり一作目が一番多くて、
ね、あの人からよく言われました、あの他の経営者から、あんた本当に自分で書いたのかよく書いたなって言われましたから、
ちょっと疑われちゃうぐらい、
はい、ゴーストライターでいらっしゃるかっていう
、なるほど。でこの2作目のスタンドラブが、
これはですね、あの、まあ、あの、まあ、1作目に書いてますけども、私が36歳で社長になった時に、人が集まらなくて、社員であれパートさんであれ集まらなくて困ってたんですよ。でそういう時に無名の会社をどうアピールしたらいいんだろうって、会社がいきなりこう有名になるのは、まあ、うちは食品だから食中毒を起こしたら有名になるかもしれないけどそれはまずいなと、じゃあ会社じゃなくてとりあえず経営者が有名になったら、あの人が経営してるあの会社となればいいなと思って、何ができるんだろうと思って、よし小説書いて賞を取って、
いやそ
マスコミに乗ってかっこいいですね、しかもと思って、だからその時のテレビのインタビューはこう答えようとか、新聞にはこう答えよういうのをまず考えといて、それから書いたんです。
すごい、
先に
先に
受賞した後
か、先に受賞の言葉を書いて、で投稿する時も受賞の言葉をつけて投稿したんですよ。だから落ちたのはあのせいじゃないかと今でも思ってますけど、
そうですね、書いてありましたよね、受賞の言葉を。いやそれ確かさらっと書いてあって、どういうことかなと思って、その受賞の言葉を添えて、そう選考に出したって言って、さらっと書いてあるけど、いやどう考えてもおかしいよなこれと思って
思いがけてこの世の賞をいただけて最初に書いてたん
ですね、ちょっと、は
い、でもなんか大谷翔平も今話題になってますよね、あの人生プランみたいなのを作ってて、そうそうそうそう、何歳に結婚して何歳にワールドシリーズ制覇してっていう、その通りに進んで、
いや彼が偉いのはそれ若い時じゃないですか、若い時から10年後20年後と、私はもう直前になってこうなったらいいなっていうことを思いつきでやって、思いつきで行動してるから、
でも結果としては、まあ、会社が大きくなってるわけじゃないですか、
まあまあ
その賞を取って有名になってっていうルートは違ったかもしれないけど、思い描いたことを叶えてるっていう点では共通してますよね。
この3部作を出すっていうのは常人にはできないです
から、できない
これはすごいことですよね。
あのだからこの恭平自身の人生のだから1作目が30歳からの後半、で2作目のスタンドラブが、これは高校時代ですよね、
10代 高校3年、うん、そして浪人、あそこら辺のことですね、うん、
で今回の新刊のイエスタデイを少しだけが、まあ、その後のところです
よね、20代、大学に行ってからのことです、うん、はい、
ちょっとじゃあ勝手な熱い感想タイムいきましょうか。どっちから行きましょう。
聞きたいです。
どっちでも
ですよ。じゃあ望月さんから行きましょうか。
望月さん、おじからいいですか、はい、長くなるんですけどいいですか。
長くなりそうなんで先に渡しておこうかな。
なるほど、わかりました、ありがとうございます。まずは、まあ、そうですね、今お話しされたやっぱこう1作目2作目3作目があって、やっぱこのね、こうキャラクターがこうつながっているところもあって、このやっぱりこのイエスタデイを少しだけを買うんじゃなくて、だけを買うんじゃなくて、やっぱり全て3作揃えて読んでもらいたいなっていうのがまず一つ、伝えたいなというところと、細川さんの、すごいところっていうのが、こう人に伝える才能っていうのがものすごく高い。でこれはもう私も経営者としてですね、この経営者としてものすごく必要な能力だと思うんですね、これって。で私それをすごく感じるのが、スピーチのうまさなんですよ。私本当に幸いなことに、いろんな場面で細川さんのスピーチを近くで見ることが、見る機会が最近本当この数年で多くてですね、いやすごいうまいなって思うんですよ。でこの物語の中でもこう司会者としていろいろな方を紹介する場面があったんですけど、
あのシーンめっちゃ面白かった。
私も
でさっき話聞いたらなんか水増しというかなんか分量をね、増やすために入れられたっていう話だったんですけど、それがすごい私は面白いなと思ったし、あれのすごいのがやっぱりまず明瞭簡潔に話をしている、だらだらだらだら無駄な話をしているわけじゃなくて、パッとやってるのと、あと観客の様子を見ている。で細川さん実際のスピーチの時も観客の様子を必ず見てるんですよ。
あ、
それがすごいなと思ったの。あとユーモア必ず入れるんですよ。なんかアメリカとかの方のスピーチって結構ユーモアが入るんですけど、そっちになんか近い印象を受けて、
なるほど、
でユーモアがあって、あとかつアドリブ力があるんですね。
そうでしたね。
その場にあるものとか出来事を即座にそのスピーチに入れ込むんですよ、うん、で今回ハワイに一緒に行かせていただいて、細川さんが通訳やってみろって言ってくださって、細川さんのスピーチを通訳させていただいたんですよ。でその場がお酒を醸造する場所だったんですね。でそのお酒と同じようにみんなの絆もこうより深めていこうと、年月をかけて深めていこうみたいな話をされていて、いやすごいなと思って、で私それをうまく通訳できなかったんですけど、でもすごいいいことをやっぱりその場のものに合わせて言われるっていうのがすごく上手で、やっぱ人に分かりやすくこう興味を抱かせながら伝える力っていうのは、やっぱり職員に対してとか、やっぱ顧客に対してとか、これをできる経営者っていうのはなかなかいないと思うんです、うん、
確かに。あとやっぱこう言われたことを自分ごととして捉える中で、うん、確かにそこが酒の場だったら、やっぱそのワードが入ったりすると、うん、やっぱスッて入ってくるみたいな。
そうなんですよね。
だから同じ文章じゃなくて、本当その場その場で作られてくる、
一人一人がこう受け取り方がやっぱすごくこう熱くなるというか、そこをそのアドリブでですね、あれだけ面白い話ができて、人を引きつけられる方がこれだけ時間をかけてですね、丁寧に書いたものが面白くないわけがない。
そうね、本当にそうだ、ね、
でもまたちょっと違うんじゃないですか。逆に遂行できるからこそ、その場の生もののスピーチと、やっぱり文字にしてゆっくり読まれる中のユーモアの入れ方って結構やりすぎないかなとか、さじ加減が、この辺はどうだったんですか。
若い頃は喋る方が好きだったんですよ。手っ取り早く喋る方が楽だし好きだったけど、最近はこれ喋るより書きたいなと思う方がなんか強くなった気がします。
なんかどのタイミングで変わったんですか。
特に変わったのは、会社の経営をバトンをバチッと渡してからはちょっと考えなくなったかもしれないけども、書いた方が正しく伝わりそうだなっていう、だから時間をかけてこう遂行するというか、その方が今は楽だなと思うようになったんですよ。
じゃあ細川さんご自身のこうメンタルの違いというか変化っていうのも、その人への伝え方っていうところで変わってるのかもしれないですね。
体力が関係してるのかもしれない。だからアドリブして あの例えば漫才みたいにパッパッパッパやるのは、うん、あれかなり体力いるんだろうなと、うん、で書くときは休みながらでもできるから、うん、
なるほど、
まだ書く方が楽だ、
ペース配分が、
うん、
あ、それで
面白いですね。
バカの壁の養老孟司先生のご本編集させてもらったときに、うん、まあ、いろいろ関係性ができたときに、あの先生もやっぱ講演が多くて、やっぱ喋ってるのは、まあ、確かに肉体仕事なんだけど、やっぱまあ運動みたいな感じになってて、うん、それがコロナ禍で講演がなくなっちゃったら、うん、結構元気なくなってで、やっぱ喋ること少なくなったから、うん、それでむしろちょっと体力落ちるみたいなのがあって、うん、結構喋るの、そういう意味では肉体的なエネルギーを使う作業なんですよね、うんうんうん、
でも脳を活性化するには喋るのはいいかもしれない、
うん、そうですね、そのアドリブ力だったり、
うん、あの単なるおしゃべりじゃなくて、うん、責任を持ってこう、
そうですね、
喋るっていうのは、うんうん、
いや、そういう意味でもう一つあって、私、うん、いや、こう読んでるとですね、やっぱりまあ、失礼ですけど若かりし頃というか以前はすごく表になったんだろうなってすごくモテたんだろうなって、でこれはこう女たらしっていう意味で捉えられるかもしれないですけど、そうではなくてですね、むしろこう人たらしというか、多分こう杉野っていうキャラクターが、ね、出てきてましたけど、そういうこうやっぱ異性だけじゃなくて同性の男性からもモテるというか、まあ、本当に単純にこう人を引きつける力があると。で今、ね、年齢を重ねられて、こう老若男女問わず引きつける方だなと私は見てて思うんですけど、なんて言ったら第2回目の、ね、うちのゲスト小林芽衣さん、女子高生じゃないですか、うん、女子高生紹介できる方ってなかなか77歳でいないです
確かにそうですね
女子高生紹介できる方いらっしゃらないです、うんうん、そういう意味でもこう本当にこう老若男女問わずこう引きつけて、ね、今回もね後輩として参加していただいてますけども、地元さんもね、
はい、
これやっぱり2週間、
そうなんです
出会って2週間でこういうね
窮地の中かと思ってそれも須川さんの中だったらもうですね、ね、出ていただいてと思ったら2回会うの2回目ですみたいな
でもそういうやっぱり引きつける力っていうのがものすごくお強い、うん、で近所付き合いが、まあ、日本ではですね、うん、ご近所に、まあ、お隣にですね、うちの保育士が住んでて、うちの保育園で働いてる保育士が、で後でちょっと知ったんですけど、まあ、そういう近所付き合いだったり、ハワイではマンゴーをご近所さんからもらったって言って、なんかいろんなつながりを近所さんとも持ってるんですよ。でやっぱりそのハワイが姉妹都市提携を結んだっていうのもやっぱりそこの根底にあるのはやっぱり細川さんのやっぱそういう、こう人を引きつける力がもう国境を越えて国を越えて人種を越えてハワイの人々もこう引きつけた結果がこのハワイの姉妹としてっていう形が実現できたんじゃないかなっていう思いで、そういうのをちょっと感じながら私は読ませていただいて、でもうそのこの登場キャラクターの中に多分奥様が登場するんですけど、私奥さんもちょっと今回ねハワイに行ったご縁でお知り合いになれて、すごい素敵な方なんですよ。もう本当にこの書かれてる通りの、だから本当に奥様もご夫婦で本当にこう人を引きつけるというか、英語がすごい堪能ってわけではないですよね。そうですよね。なのに、うん、外国のそのハワイの方々を引きつけるっていうのはすごいなと思って、
どうやってだろう。
いやそれがね、私も教えてほしいんですけど、でも、ね、その根底にあるのが私は、236ページに今回イエスタデイを少しだけの236ページに、一番一行目のところに、俺は人が喜ぶのを見て初めて自分が喜べるんだっていう言葉が書いてあるんですね。でさっきもテイクで読んでいただいて、ハッピートゥギャダーっていう言葉がこう入ってるじゃないですか、理念の中にね、でそれが根底にあるからなんじゃないかなっていう、こう自分の幸せを願ってるんじゃなくて他人の幸せを願うからこそこういろんな人がやっぱり寄ってくる、これがこう根底の中にあるっていうのが今回ちょっとこの話を読んで、私がこう細川さんに抱いた思いであり、この本に対して抱いた思いということです。どうでしょうか。
いかがですか。
いやいや、過分なお言葉ですが、でもね、人を引きつけるというより人に引きつけられやすいんだと思う。
あ、
だからうち1回目に書いてますけども、うちの社長って、
うん、
小学生、彼が小学生の時に知り合ったんですよ、
うん、
で話したことはその2、3分しかないんですよ。2、3分しか話してないけども、 彼のこと僕好きになって、ずっと彼のことが気になってたんです。で彼が20歳過ぎたってた頃にうちの会社来ないかって引っ張って今社長やってるんですよ。
すごい。
だからあの多分惹かれ人に惹かれる引きつけるというより惹かれる安いんだろうな、まあ、惚れっぽいのとちょっと違うと思う、そうじゃないかなと私は。
そうなんですかね、
そういうところがあると思う。
あれでしたよ、なんかおじさん社長お金持ちみたい な, なんかそんな会話が。
そうそう、
あ、そうそうそうそう、
儲かっとる
みたいな、儲かっとるみたいな、
バカにされたんだけどね。
そこがね、
小学生でなかなかね、
起点となってっていう、う
ん、でもそんなこと、
ね、もう一つ言うとね、年をあんまり気にしてないんですよ。
あ、
年とかその人の地位とかへの全然気にしてなくて、当時37、8の私と10歳そこそこの少年、まあ子供ですよね、と上から目線じゃなくて、まあ鏡込んで同じ位置で話して、こいついいやつだなと、小学生に自分の息子と同じ年ぐらいの子に、まあ惹かれるのは、まあまあ大げさに言ったら 才能というか、それは私の数少ないいいとこなんだろうな、
あるかもしれないですね。バイアスかけずに、なんか人間として見れる、接することができると、確かにな
かなかないですよね。
意識しよう、
だから言葉が通じないのも同じで、何言っとるかよくわからんけど、あ、この人きっといい人だなと。だから向こうでバッドボーイバッドボーイ言う仲のいい友達がいるんですけど、私より3つ上ですけども、彼とはもう会った時からこの人とは私は気が合うと思ってずっと付き合ってますから、だから彼もすぐ私見つけたら肩抱いてくるしね、
そう、すごい仲良しの方がいらっしゃって、そういう人柄がね、やっぱり溢れ出たような一冊なのかなという印象を私は持ちました。
僕もじゃあいいですか。
はい、どうぞ。
いや、でこれまた難しいのが、多分小説って、小説家の人は書いてあることは多分本人のことだと思ってほしくないって思ってるんじゃないのかなと思って、だから書いてるね、本人を知ってるから難しい、そういう多分ここは実際にあったことなのかなとかって、多分本当は書いてる方には思われたくないんじゃないのかなと思って、なるべく物語に集中しようとしてたんですけど、またこのだからまあ恭平の面白す魅力ですよね。なんかそのうぬぼれ屋で、寂しがり屋で、はにかみ屋で、未練たらしくて見えっぱりで、本当なんかダメで、なんか痛々しさを持った主人公なんだけど、でもまっすぐで優しいと。なんかそういう若者の痛々しさとかみずみずしさを、なんかこんなに書けるのがな、すごいなっていうのはまず普通に思いながら見てて、でなんかこう3作読むと、こうやっぱ細川流の文体とかボキャブラリーが、あ、こんな感じだなっていうのがありつつ、でもその細川流の文体と、なんかこの20代のこの会話だったり心情だったりの、なんかこのギャップ感っていうんですか、なんか面白いなと思いながら読んでて、でやっぱ僕もね、一番面白かったのはシーンの一つが、あのね、恭平があのね、フェスの司会でね、メンバーの感謝紹介、いや、あれはね、自分も紹介されたいと思いました。美味しく
ない？そう、いいですね。
いや、自分、僕だってどうやって紹介されるのかなっていう、
それ
はね、なんか恭平の魅力ほとばしってて、であとは、まあ、あんまりネタバレになるんですけど、あのアパートの、ね、中に入ったシーンはもう恭平踏みとどまってくれと思いながらね、でもなんかやっぱりこう、それ分かるわっていうところも共鳴するところあるんですよね、さ、痛々しい部分だったり、若かりし頃の、いや、こういうとこは確かにあるんだよなみたいな。で僕だからこれイエサディを少しだけ読んだ後で、あれと思ってスタンダードもう一回見た時に、あ、そっかそっか、これつながってるんだなっていう、そうなんか同じ恭平だけど別の物語かと思ったら、キャラクターも、あの登場人物もね、いくつかつながってるのもあって、で僕はこれ、ね、勝手に途中からイエサディ少しだけ読んでて思い起こされたのが、僕ね、あの村上春樹のノルウェーの森をね、思い出したんですよ、読みながら。であれってノルウェーの森もビートルズの曲名で、でまあ冒頭にその年を取った主人公が、まあ40前ぐらいの主人公が、なんか飛行機の中でこうノルウェーの森流れてるのを聞こえて、で若かりし頃のまあ苦い記憶が蘇る、でその若い頃は何があったかっていう、まあ作りになってて、でまあノルウェーの森がまあ生と死とか喪失とか っていうテーマだったりして、でまたちょっと舞台に吉祥寺が出てきたり京都が出てきたりとかで、なんとなくちょっとシンクロする部分を感じたりとかして、でもちろんイエスタデイは少しだけ中身全然違うオリジナルのストーリーに、まあ、なんか細川流のこう哲学、人生哲学が入ってる感じなんですけど、でもなんとなくなんかそういうちょっとこう不意になんかシンクロ、ノルウェーの森とシンクロするような部分がたまたまなのか狙っているのかなみたいなのをなんか考察しながら読んでも面白いのかなっていうのを思って、で結構いろんな読み方ができる本だなっていうの、途中からねそれを僕は思い描いてたんですよね。いやまあでもなんか、うん、という間に読んで、あとでも僕はねなんかどの人の小説を読む中でも個人的に好きなのは結構比喩なんですよね。で結構冒頭の風船の例えも秀逸だったし、あとは途中でまあ2人の女性と京平との関係を映画監督と女優に撮るところのなんか言えてるとか、この関係とこの関係みたいな、なんかねそこの比喩もなんかちょっと乗ってるなと思いながら読ませてもらって、いや面白くで、これ読んだ後も一回ちょっとスタンドラブの方を昨日見返してて、絶賛寝不足だったんで、スタバのコーヒー飲みながら、ね復刻版のシュークリームを食べうまーと思いながらで今に至るっていう、いやでも楽しませていただきました。
ありがとうございます、
こんな読み方をしてみたんですけども、
いやあのこのイエスタデイを少しだけを最初にわーっと書いたのは実はノルウェーの森より先なんですよ、こっちの方が。
ノルウェーの森は多分1985か7か、それくらい
だ、その
前なんだ、
私が書いた後にあれが出てやられたな
あ、じゃあちょっとやっぱり、
うん、あでもやっぱりこっちの方がちょっとだけ上だなと思って、でそれからもう書かなくなった
んです。ノルウェーの森1987年9月って出てますね、うん、
あのそうなんですよ、はい、
すごいですね、じゃあそう思うと、ね、じゃあ結構だから本当やられたんと思うぐらい少し
でね、あの彼のデビュー作の、風の
歌を聴 け、
うん、もう僕が小説を書こうとした思った頃に出て、うーん、このくらいなら書けるんじゃないか一行も書かない、書いたことないくせに一応思ったりなんかしてたんですよ、だから村上春樹って、まあ、こんなこと言ったら怒られるかもしれないけども、すっごい気になる存在で、であの勝手に嫉妬してました、
じゃあもう今言われたのはね、
だじゃあ
まとえてる、
なんとなくそう読みながら途中で、そうあノルウェーの森のなんかそういうのと思ったら、でも これは今ちょっと聞いて、ね、ああそういうことだったんだ。でやはり結構細川さんの本の中で作家の名前として出てくるのはやっぱ三島由紀夫の方が出てきたから、あんまり村上春樹さんのねあれが出てこなかったんで、実はでもそうか、時代的にはそういう年代でのってことだったんですね。いや面白かった、何だったんだ。
そしてじゃあ、ね、はい、藤本さんも、
はい、ありがとうございます。なんかもうお二人がやっぱり男性女性と言わず、まあ、感動するところは一緒なんだなというのを今すごい感じて聞いておりました。でさっきお話があったように細川さんにお会いしたのが、2週間くらい前くらい あの同窓 の異業種会でお会いしたんで、その時にこれをいただいて、で読ませていただきますみたいな感じで読ませていただいたんですよ。
ある意味で、まあ、いい意味で細川さんのことそんなに
知らない中
で読めたってことですよね。
そう
です、としては
すいません、本当に細川さんのいろんな大きな肩書きをお持ちでらっしゃるっていうこともあまり存じ上げず、あの会社の学校の先輩が書いたから読んでって言って渡されてっていうような、それぐらいな感じで、でもあの文体がですねすごく自然体で、もの気構えずに読める、どんどんどんどんこう文章が読めるんですよね。で次はっていう感じで、うんうん、あのこう繰り広げられていくっていうのが初めからなんですけれども、あのどんどんの中盤からも中だるみすることなく、うん、どうしようとかって思いながら、でやっぱりお二人がご紹介、ね、された おいこれって読んじゃダメですよね、ネタバレしちゃうからねえ、なんですけれど、まあ、
ご本人の許可が出れば一部はもうこれ以上言わないでっていうストップがかかるまでは。
そうですか。あの僕だったらどういうふうに紹介されるとかっていうふうにねおっしゃったんですけど、私だったらあのやっぱり自分だったらどういうふうにこの文章を言うのかなって読みながら、副幹事長猫田和彦、このまとまりのない男たちの中でこの男が特別優れていたわけではない、ただ背が高く炊事洗濯掃除を得意としたそれだけのことである。想像していただきたい、この男が背を丸め涙を流しながら玉ねぎを切る姿を、この男の調理法がまた言うユニークである、塩コショウを少々、味の素をたっぷり振りかけ、さらにパンシロンカリューを加えるという慎重な男である、この慎重さが幹事長を助け今日の音楽会を成功させてくれた副幹事長猫田和彦、法学部3年ウィルフレ高校出身であるっていうような言い方をされたのかどうなのかわからないですけれど、
でもそれ似てる、
あ似てますか、
似てる、そんな感じなんですね、
ちょっと男性っぽく言ったけども、うん、でも調子としては大体、
あ結構このリ、うん、テンポ感で、
じゃあもう想像通り
で、そうだから私はどっちかとこう、あの速読がすごく苦手で、こう心の中でも読んでるんですよ、自分で言葉として出して読んでて、わこれこのセリフ言いたいっていうような感じな、すごく読んでて気持ちいいし心地いいし、でどんどんどんどんこういろんな人のね紹介がすごく楽しくて、
ここ面白いですよね、
このシーンはもう絶妙でしたね。なんですけどやっぱりグッとくるねシーンが途端に
そうですね
起こったりとかして、で、あ心静かになったなと思って、あ最後の方を読むと あと数ページだって自分の中で思うんですよね、うんうん、そうするとあちょっと読む速度を遅くしようと思って、うんうん、あの最後まで読むのがもうちょっともったいなくなってっていうような感じで、で、まあ、最後の方ね、年々年々歳歳花愛ね歌うとかっていう歳歳年々人同じからとかいうところがあったりとかして、うん、すごく文学的でいいなと思っていたところにまたここオチがあって、うん、あのお友達の紹介のちょっと楽しいところが、うん、ただ、うん、全部が全部この堅苦しくもなく、全部が全部でもお笑いじゃない、その相まったところというか、うん、このねその辺のさじ加減というんですか、それがもう本当に素晴らしいなと思いました。で私あの、まあ、女性の目で見るとこれひょっとするといろんな年代で読むとえこんな男の子ちょっとって思う年代と、うん、で人として私なんかが読むとこの恭平君ってめっちゃかっちゃ魅力的に感じます、うん、でやっぱりこの2人のすごく素敵な女性がやっぱり恭平君を好きだったわけなんですよね、うんうん、っていうのはやっぱりさっきおっしゃってた人たらしでらっしゃったんだろうなっていう、その魅力がギュギュッと詰まったイエスタデーを少しだけっていうね、さっきのイエスタデーを聞きながらもう一回こうちょっと読みたいなっていうふうに思った、うんいいねうん、そんな感想でございました。
なるほど素晴らしい、
はい、いかがですか、
また書こうかな。
やった。よかった。そう。創作意欲につながりますね。
そうそうそう、うん、こんなに褒めてもらえるの、また書こうかなと思います。
でもさっきの話だと一応恭平の人生はまあつながっちゃったんですよね、この3部作で。
そうですね。
10代、うん、20代、うん、30代から70代まで、うん、っていう意味ではまた次は恭平で書くのか別の主人公。
もう恭平は3部作で終わろうと思ってたんだけど、あのなんか全く新しいキャラで作ろうと思ってもなんか頭の中で書いたら恭平になっちゃうんですよ、あ全部
もう、ね、
であのさっき作家の名前がいくつか出ました、僕山口ひとみがすごく好きだって、
で、見たことないです、
コピーライターになったのも山口ひとみとか、うん、五木ひろゆきとか、うん、野坂昭之とかみんなコピーライターだったんですよね、でそういうのが好きだった作家がコピーライターだったんでコピーライターになろうと思ったこともあって、で特に山口ひとみは自分が全部主人公、エブリマン氏の優雅な生活なんかでもエブリマンという人が、うん、主人公で結局自分でしか書いてなくて全くフィクションという、まあ、ほとんどない、だけど例えば司馬遼太郎とか他の好きな作家で 藤沢周平とかこういろんな人がいるけど、主人公を全く別にこう何も作れたのは一つのやっぱり才能だと思うのと、うん、あの勉強してるしっかりその時代背景とか、うん、で僕勉強好きじゃないから、なんとかあの資料も見ずに頭の中でちょこちょこっとしたら全部自分になっちゃうんですよ。
なるほど。
だから今更勉強もなんと思うから、書いたらこういう同じようになっちゃうだろうなと、うん、でも生きてきたからネタはいくつかあるんで、
うん
うん
うん、それがいいんじゃないですかね。私たち多分読者も多分強兵が見たいような気もするんですけど、
うんうん、いやでもね、うん、まあどっちも見たい気はするん
です、まあそう
ですね、でもなんか聞いて思ったのはまだ創作意欲は全然あるって、どう書くか何を書くかみたいなところだったんで、
うん、もう余生短いから、あのその勉強する時間よりなんか書いた方がいいなと、すごい言い訳だけど。
そうですね。でもそういえばさっきね、藤本さんなんか読み上げる時の読み方が何者と思って。
いやいやいやいや。
で、いや藤本さんの話をあとあの5分で放送終わるんで。
MC もやられてた。
もう
MC。
あ MC、 あだからか MC も。
どちらで。
MC もあずっとやっております、あの。広島でも東京でもやって。
それも和文化的な MC じゃなくて MC。
はい。あの
じゃあいろんな、はい、あの引き出しがあるってことなんですね。
あ、すいません、ありがとうございます。
日頃もやっぱこのお着物を召しになって活動されてるんですか。
はい、はい、あの和文化のお仕事の時は着物で、 MC のお仕事の時はスーツで。
あ、はあ、そうなんですね。
なんかでも聞くところによるとね、なんか意外なつながりでハワイの、
あ、そうなんです、来年 ね、 偶然ですね、うん、そうなんです。
ハワイに行くんですか。
あの来年の2月に、うん、あの和文化をお伝えしにハワイのヒロというところに、はい、でたまたま細川さんともつながってらっしゃる方と私もつながって、あの別のところのルートからなんですけれど、うん、知り合いだったというような流れもありまして、
これ完全に引きつけてますよ、
ね、ちなみにそのハワイのヒロではどういうことを具体的にお伝えする予定なんですか。
そうですね、あの日本の今やってる、まあ、行事とかそういうところをあのお伝えするとともに、あの新大和文字というちょっとこういうふうにあの書道ではないんですけれど、デザイン書道という言い方をするとちょっと違うんですが、絵を描いたり字を描いたりその時々の旬の言葉を書いて、いあの皆さんに楽しんでいただく、まあ、ランチョンマットにしたりとか、
ね、うん、喜ぶでしょうね、あ
のキャンドルホルダーを作ったりとかっていうのを皆さんにお伝えして、ちょっと和文化もその中でお話しさせていただきながら、あのご紹介できたらなというふうに思って、あの私たちのこの広島のメンバー、教室のメンバーと一緒にあの披露に行く予定です。う、はい、もう一つだけあの紹介させていただきますと、はい、1月の27日に広島市西区の三滝荘というところで、はい、あの和文化の好きな人みんな集まれ新年会っていうのをまた、はい、あの企画をさせていただいておりますので、もしご興味ある方いらっしゃいましたら、月曜日でございますけれども12時からでございます。
和文化好きな方ってさっきのやっぱ浮世絵とか、
あ、そういう
他にはどういう、
まあ、お着物好きな方でも、はい、まあ、お茶でもお花も何でもいいんです。もう日本のことが大好きという方で、でもなんかこの和文化で日本を盛り上げるっていうよりも、なんかこう 和のつながり、さっきもおっしゃってたんですけど、細川会長もねおっしゃってたんですけれども、そういうつながりを持って和を大切にして、日本のっていうよりもその和を大事にして、なんかこうね、
和むの方と和になるの両方の和で、
そうそうです、そうです、そういうことをあのこれからやっていきたいなというふうに思っております。
でもなんかそれは大人だけじゃなくて子供もいいかなと思って。
そうなんです、だからお子さんたちにも、うん、学校にも私もお伝えしに来てます し、ね、
ですし、先日の宇宙飛行士の応募かかった時も、やっぱり日本の素晴らしさとかをこう外の人に伝えられる力みたいなのが今までなかったのが、伝えるっていう要素がちょっと宇宙飛行士に求められるようになってきたりっていうのもあるんで、子どもたちもやっぱり日本のことを知って外に伝えるっていう意味では結構お子さんにも良さそうですね。
あの例えば留学するとか、そういった時に日本の良いところをちゃんと紹介できる、そういうお子さんにで行っていただいて、行きたいね、うん、まあ、もちろんあの、ね、あちらでお仕事される方ももちろんそうですし、うんうん、そうなんですね、そういう 人たちのためにではないですけれど、そういうふうな活動をさせていただいております、
うん、どういうふうに検索したらいいですか？その藤本さんちょっと興味があってね、なんかお会いしたいですとかイベントとか、
和文化広島という
和文化広島、
はい、検索していただければあのホームページがございますので、うん、ぜひそちらの方からお問い合わせいただければと思います。はい、
教室もたくさんあるんですかね？
あ、そうですね、今たくさんちょっと教室も、うん、はい、持たせていただいておりますので、ぜひ
もっともっとね、あのお話聞きたかったですけど、で今日盛りだくさんだったから
本当です、ね、
またの機会にぜひ、
はい、ぜひよろしくお願いいたします。
またあの、ね、2月にハワイ行かれた後ぐらい、
そうですね、ぜひぜひ、
はい、
じゃあ和文化は少しだけになっちゃいましたけど、まずはこのイエスタデを少しだけを、
うまいな、
そうです、
うまいのかな、強兵には及ばないですぜひ皆さんちょっと手に取って、ね、秋の読書この一冊手に取ってみてください、
うん、はい、
そんなところですか。
そうですね、今回ね、あのさっき言ってたあのビートルズのレッド・イット・ビーを、うん、本当は流すはずだったんですけど、うん、流しそびれてしまったので、うん、それを聞きながら今日はお別れという形を、
いい、ね、この曲もね本に出てくるんでね、
そうですね、はい、というわけで今回もありがとうございました。
ありがとうございました。